4日目が終わりました。あと6日間が残っています。4日目、重要な日です。今日からヴィパッサナーの実践に入りました。昨日までの3日間はヴィパッサナーのパンニャーの実践のための準備でした。残りの6日間はこれまで以上に大切です。真剣に、懸命に修行して初めて、この瞑想法を正しく学び、自分のものにできるのです。世の中には、たくさんの瞑想法がありますが、この瞑想法は特徴的です。独特です。経典や聖者の言葉を考えることで瞑想することもできます。考え続けることで心は集中してきます。良いことです。助けになるでしょう。あるいは言葉を使います。心の中で名前や言葉を何度も繰り返すと心は集中してきます。助けになるでしょう。または神や仏の姿を思い浮かべます。繰り返し想像すると心は集中してきます。良いことです。助けになるでしょう。心を集中するとき、それが正しい集中であれば、心の表面で変化が始まることに気づくでしょう。しかし、それは表面的な変化に過ぎません。深いサマーディに入ると、集中力は心の中に届きますが、深いところには到達できません。言葉を使ったり、姿や形を思い浮かべて瞑想すると、現代の心理学で顕在意識と呼ばれる心の表面に働きかけます。しかし、心の深いところまでは到達しません。問題はすべて心の深い部分にあるのです。汚れは心の深いところに根ざしています。それは大きな倉庫のようなものです。汚れは枝葉を切っても幹まで切ってもその根は残っています。根が残っている限り再び芽が出ます。必ず芽を出し育ちます。それでは汚れから解放されません。これがゴータマの悟りでした。汚れの根を完全に取り除かない限り解放されることはない。そのことに気づき、ゴータマは悟りを得ました。ブッダになりました。汚れの根を取り除く方法を見つけ、その方法に沿って修行を重ね、解放されました。そして、愛と慈しみ、善意とともに解き始めました。この瞑想法に出会った私たちは本当に幸運です。ほとんどの皆さんは今日初めてヴィパッサナーの第一歩を踏み出しました。初めてダンマの大河、ガンジス川に、真実、現実の大河、ガンジスに足を浸したのです。人はいつも目を開けて外を見ています。心は常に外の対象に注意を向けています。自分の内で何が起こっているか知ろうとはしません。目を閉じて瞑想するときも、これまでに読んだり聞いたり見たりした外にあるものを対象としていました。自分の内にある現実をあるがままに観察することはありませんでした。体の内のあるがままの現実、それは常に変化しています。観察すると変化しないものはないことがわかります。すべてが変化している。それを知ることは大きな助けとなります。自分の体を通してすべてが変化していることに気づきます。ブッダはこれを当時の言葉で、ニッチャン・カーヤガタ・サティと呼びました。サティは気づきです。気づきは、にっちゃん、常に、かーやがた、 体の内になければなりません。一瞬一瞬体の内の現実に気づく方法を学び始めたのです。この瞑想法を学び続けると、日々の生活で何をしていても自分の内の現実に気づくことができます。心はどのような状況にあってもバランスを保てるでしょう。今は経験を通して体の内の現実に気づく訓練をします。ブッダはそれを当時のインドの言葉でベーダナーと呼びました。ベーダナーとは経験、つまり感覚という意味です。頭で考えたり想像したり理屈づけるものではありません。実際に経験している体で感じている感覚、これがベーダナーです。これが皆さんが始めたことです。頭から足まで現実を観察することです。この基本を見失ってはなりません。体の内でこの感覚の気づきを保つのです。皆さんは第一歩を踏み出しました。この瞑想法についてよく尋ねられる質問があります。ここでそれに答えておきましょう。このような質問をよく受けます。なぜ頭から足まで意識を動かすのですか？意識を動かさなくても感覚はあちこちに感じられます。それなのになぜ動かすのでしょう？選んだり努力をすることなく、ただ感覚を観察するのですね。それなのになぜ意識を動かさなければならないのでしょうか？良い質問です。なぜ動かす必要があるのか理解しましょう。宗派の決まりだからではありません。次のような理由があるのです。体のどこかに強い感覚を感じると、意識はそこに引きつけられるでしょう。そして別の部分に感覚が起こると、今度はそちらに移動します。このように意識は粗雑な強い凝固した感覚だけを追いがちです。するとほとんどの部分は取り残されてしまいます。微細な感覚は観察されず見逃されてしまいます。心は粗雑なままです。粗雑な感覚しか感じなくなります。強い感覚だけを観察していると、体の微細な感覚を感じる訓練はできません。このために意識を動かすことが大切なのです。この道、この瞑想法にはいくつかの重要な地点があり、必ずそこを通過しなければなりません。その地点の一つは、体中に感覚を感じる段階に到達することです。感覚は全身にあります。体の粒子の一つ一つに感覚が起こっています。生命がある限り、生命のあるところにはどこでも感覚があります。しかしそれを感じ取るには、心の鋭敏さ、心の鋭さを育てなければなりません。その能力が欠けていると、全身に感覚を感じることはできません。この重要な地点に達することができないのです。そのために意識を動かし続けるのです。すると次の質問がきます。わかりました、動かす必要があるのですね。しかしなぜ順番に動かすのですか？なぜこの順番なのですか？この順番通りである必要はありません。どのような順番でもやりやすい順番で動かしなさい。しかし決めた順番を守りなさい。同じ順番で繰り返し動かさなければ、どこかの部分を取り残しても気づかないからです。繰り返しますが、体のどんな部分も取り残してはなりません。そのために順番に動かしなさい。これはとても重要なことです。 またこのような質問もあります。順番に動かしているとき、通り過ぎたところに強い感覚を感じたり、まだそこまで行かないところに感覚を感じます。そこに飛ぶべきですか？それはいけません。そうするとまた強い感覚から別の強い感覚へと体の一部だけを観察することになります。多くの部分を取り残し、微細な感覚を見逃してしまいます。微細な感覚を感じるというこの瞑想法の重要な部分、心の訓練ができなくなってしまいます。このように粗雑な感覚だけを観察する瞑想者を私は見てきました。長年実践していても、そのような人はあらゆる感覚を感じる段階、とりわけ微細な感覚、微細な現実を感じる段階には至りませんでした。体はカラーパ、微細な素粒子で構成されています。その素粒子の一つ一つはさざ波に他なりません。体はすべてさざ波、振動なのです。物質界には固形のものは何もありません。すべてがさざ波です。現代の科学者も現代の科学もそのように教えます。ブッダも同じことを説きました。宇宙のすべては燃焼と振動であると。ブッダは体験においてそのことを知り、言葉にしました。科学者はただ頭でそのことを理解します。現代の科学や科学者の意見に反対しているわけではありません。科学者は人類に貢献してきました。しかし自然の法をより深く理解するには、それを実際に経験しなければなりません。体で起こっていること全体を感じたときに、それは理解できます。粗雑な強い感覚だけを観察していても、自然の法を深く理解することはできません。そのためには、意識を順番に動かすことが欠かせないのです。順番に見ていると、すでに通り過ぎた部分で強い感覚が起こることがあります。それに気づいても、意識をそのまま動かします。次の回にそこに来たとき、その感覚がまだあれば、それを観察しなさい。消えているなら、それで構いません。順番に動かし続けなさい。別のよくある質問。頭から足まで動かすために、どのくらいの時間をかけるのですか？時間は決まっていません。これは中道です。極端にならないようにしましょう。今の段階では頭から足まで一息で意識を動かすのでは早すぎます。それでは多くの部分を取り残してしまいます。また針の先でつくようにゆっくり進んでもいけません。それでは何時間もかかり、心が退屈して嫌になってしまいます。一回りするのに10分間くらい、あるいはもう少し長めの時間をかければ十分です。もう一つの質問。一度にどのくらいの範囲を感じ取ればよいか。最初のうちは5センチから10センチほどで十分です。心は時には鋭く、しかし時には鈍くなって何も感じられなくなります。心が鈍くなると、微細な感覚は感じられなくなるのです。そのような場合は、もう少し大きな範囲に意識を置きなさい。頭全体、顔全体、胸全体、お腹全体などの大きな範囲で意識を動かしなさい。そのどこかに感覚を感じたら、それで十分です。次に移ります。そのように、意識を動かしていきなさい。そうすればやがて 全身にくまなく感覚を感じられるようになります。体全体に感覚が感じられる段階に達します。どのような小さな部分にも感覚が感じられるでしょう。しかしそこに至るためには忍耐強く、とても忍耐強く働かなければなりません。別のよくある質問、体の表面だけを感じるのですか、それとも内側もですか。瞑想を始めたばかりの今の段階では表面を感じ取りなさい。やがて体の内側まで、体の奥まで、内も外もくまなく感覚を感じるかもしれません。しかしまだ早すぎます。今は表面の感覚、表面の現実を感じるために心を強く鋭くしなさい。時には自然に内側で感覚を感じ始めることもあるでしょう。問題ありません。自然に感じるならそれで構いません。しかし今の段階では体の表面の感覚を感じ取るようにします。明確にしなければならないのは、感覚とは何かということです。それが明確でなければ何か別のものを求めて混乱するかもしれません。繰り返し言っているように、体で経験するものはすべて感覚です。例えば暑さを感じます。暑さは感覚です。汗を感じます。汗は感覚です。ドキドキする、脈打つ、振動する、ゾクゾクするのを感じます。重さ、しびれを感じます。これら体に感じるものはすべて感覚です。繰り返し説明しても、感覚が何かを理解しようとせずに別のものを求める人がいます。例えば明日何か感覚はありましたかと先生に質問されます。すると次のように答える生徒がいるのです。いいえ、何の感覚もありません。次に尋ねられます。姿勢を変えないで1時間座れますか。いいえ、無理です。何度も変えてしまいました。なぜですか。ひどい痛みがあるのです。ひどい痛みがあっても感覚はないというのです。痛みほど強い感覚はありません。それなのにこの生徒は何の感覚もないと言います。何か特別な感覚を求めているのです。何か特別な至福、甲骨の感覚を求めて参加しているのです。この痛みは何だ、痛みを観察しなさい。だってこれまで生きてきて痛みはもう十分味わっている。痛みを観察するためにここに来ているのではない。何か特別なものを求めているのです。これはアーナーパーナの間にも起こります。2日目か3日目、この部分で何か感覚を感じますかと質問されると、こう答える人がいます。何の感覚もありません。そう言いながら手でそこをこすっています。どうしたのですか。ちょっとかゆいのです。この人にとってかゆみは感覚ではないのです。何か特別なものを求めているのです。こういう人もいます。先生、痛みや重さ、暑さ、汗などすべてあります。でも感覚はないのです。その人にとって痛みや重さは感覚ではないのです。何か特別なものを求めているからです。もう何十年も前になりますが、初めてコースに参加した時のことを思い出します。最初のうちは大変でした。2日目、私は逃げ出そうと思いました。この瞑想法は私には向いていない。私は商売人だ。商売人というものは金儲けばかり考えている。これは 学校の先生のようないい人のためのものだ。私には無理だ。宗教の違いもありました。私が信じていた宗教とはあまりにも異なっていたのです。これは一体何だ。神様はどこだ。神がいない。そんなバカな。それに魂がない。何を言っているんだ。なんて迷走だ。このような考えに圧倒されました。何か特別なものを求めていたのです。こうして2日目、私は逃げ出したくなりました。私はその時コースに参加していたある女性に大変感謝しています。その人はこう言ってくれたのです。もう1日だけとどまりませんか。あなたはちゃんと感覚を感じているではありませんか。私は1日目に鼻の穴の部分で感覚を感じていたのです。もう1日ここにとどまって、先生のおっしゃる通り観察を続けましょうよ。私はとどまりました。このことに感謝しています。とどまっていなければ、この素晴らしい教えを学ぶことはできなかったのです。そしてコースが終わりました。良いコースだったと実感した人は、家族や友人にも話したくなります。素晴らしいコースでした。ぜひ参加してみてください。あなたにも役立つでしょう。友人たちがコースに参加し始めました。その一人は、私と同じ実業家で裕福な人でした。裕福な実業家だということは、それだけでこの人が不幸な人であるということです。実業家が悪いのではありませんが、ビジネスのやり方が間違っているのです。お金を儲けるためだけにうつつを抜かすなら、それは苦しみを生むばかりです。実業家である私はその苦しさをよく知っていました。そこで彼に言いました。試してみないか。しかし彼は耳を傾けようとしませんでした。君は偏頭痛があったからコースに参加したんだろう。僕は偏頭痛なんかないからね。実は彼はひどい偏頭痛持ちだったのです。それでも彼はコースに参加しようとしませんでした。私は1年半説得し続けました。彼はついにコースに参加しました。そして数日間頑張りました。4日目にヴィパッサナーが与えられました。5日目、先生が生徒を見て回りました。理想的な瞑想センターには、一人で座ることができる小部屋があります。その瞑想センターにも小部屋があり、先生はそれぞれの小部屋へ行き、生徒を指導していました。ミャンマー語が理解できないインド人がいるときには、私が通訳としてお供しました。私の友人の部屋へも行き、ドアをノックしました。ドアを開けた友人に、最初の質問はこうでした。どんな感覚がありますか？彼は答えました。感覚はありません。感覚がない。彼はシャツを脱ぎ、下着になってドーティーというスカートのような衣服をたくし上げています。そして大汗をかいています。ひどい汗じゃないか。ひどい汗だよ。ここは暑くてたまらん。暑ければその暑さを観察しなさい。汗を観察しなさい。彼は私たちが冗談を言っているかのように私を見、そして先生を見ました。暑さを観察する？暑さを、汗を観察しに来たというのですか。冗談でしょう。先生は言いました。これはそういう瞑想法なのです。観察するのです。これまであなたは感覚に反応し続けていました。 今はそれを観察することを学んでいるのです。しかし彼は理解できませんでした。魂を、神を見なさいと言われるならわかります。ブッダを見るということもわかります。ブッダは全能の神の化身なのですから。でもこの暑さを観察して何になるのでしょう。先生は毎日説明をしました。何か感覚はありましたかと尋ねると彼は答えました。特に何もありません。彼は何か特別なものを求めていたのです。私は残念に思いました。忙しい彼はわざわざ時間を割いてコースに参加しました。それなのにこの10日間何か特別なものを求めていたのです。しかし特別なものはありませんでした。自然が明確になってきました。体の本質が、その真実が、ダンマがその姿を表してきました。しかし彼はそれを見逃していたのです。違う、私が求めているのはこれではない、これとは違うものだと。1年経って彼は多くの人たちがコースを終え笑顔になるのを見ました。それを見て彼は後悔しました。自分が間違っていたことに気づいたからです。そして私に懇願しました。もう一度チャンスをくれないか、先生は私を受け入れてくださらないかもしれない、先生にお願いしてもらえないだろうか、次は暑さでも汗でも観察するよ。彼は再びコースに参加しました。そして今度は正しく修行し、ヴィパッサナーの道で大きく成長しました。何か特別なものを求めている間はヴィパッサナーをしているとは言えません。ヴィパッサナーとはヤタブータ、この瞬間に起こっていること、あるがままのこの瞬間の現実、そうあってほしいと望むことではなく、あるがままの現実です。このことを理解すれば問題なく正しく前に進むことができるでしょう。現実を無視してそこにないものを求めている限り、それはヴィパッサナーとは言えないのです。体で感じるものは何でも感覚だということを心に留めておきなさい。それが強くてもかすかでも、心地よくても悪くても、どんなものであってもただ観察します。ただ観察するのです。それが皆さんのすべきことなのです。あとはダンマに、自然に任せなさい。結果はおのずとついてくるでしょう。頭から足へ意識を動かしていると何の感覚も感じない部分があるかもしれません。何の感覚もない空白の部分です。しかしこれは感覚がないのではなく、感覚を感じていないだけなのです。実際には感覚のない部分はありません。感覚は全身にあります。しかし心が鈍いために微細な感覚を感じ取ることができないのです。感覚がない、構いません。感覚がないということにしておきましょう。感覚がないということがこの瞬間の現実です。落ち着いて静かに、注意深く平静にそこに留まりなさい。平静さが大切です。平静さがこの瞑想法の鍵なのです。感覚を感じない部分にとどまるとき、渇望が始まります。ああ、感覚が欲しい。一分経っても感覚はありません。次に再びそこに来たときにも、まだ感覚はありません。五分経っても感覚がない。十分経ってもまだ感覚がない。感覚が欲しい。渇望、 渇望、渇望です。渇望が始まると、心のバランスが崩れます。すると、心は鈍くなり、細やかな微細な感覚を感じることはできません。平静さが大切です。平静さを保ちなさい。渇望はなくても、嫌悪があるかもしれません。この部分は、まだ何も感じない。一回りしても何も感じない。何回繰り返しても何も感じない。感じない部分に対して嫌悪を抱くのです。するとまた心のバランスを失います。平静さを保ちなさい。あるがままの現実をただ受け入れなさい。この部分には何の感覚も感じない。これが今この瞬間の現実だ。感覚があろうとなかろうと、私がすべきことはただ気づくこと、それだけだ。気づき、何が起こるか見てみよう。そこが衣服に覆われているなら、布の感触を感じてみなさい。表面的ではあってもこれも感覚です。構いません。布の感触を感じて次へ進みなさい。衣服に覆われていない部分なら、そこに空気が触れるのを感じてみなさい。ごく表面的ですが、構いません。空気が触れるのを感じて、次へ進みなさい。このように忍耐強く働きなさい。やがて、全身の至るところに感覚を感じる段階に到達するでしょう。この瞑想法には重要な点が2つあります。1つは体全体に感覚を感じる能力、心の鋭さを培うこと。もう1つはいかに感覚に反応せず客観的に観察するかを学ぶことです。心の最も深いところにおいて反応するという古い癖から脱するためにこの瞑想法を学んでいるのです。心の奥底の無意識と呼ばれる部分は、実際は無意識ではありません。昼も夜も常に体の感覚を感じています。感じ続けています。瞬間瞬間に起こっているあらゆる感覚を感じ、反応し続けています。感覚が心地よいものなら、渇望や執着で反応します。不快なものなら、嫌悪や憎悪で反応します。これが心の奥底の無意識と呼ばれる部分の古い癖なのです。常に渇望と嫌悪を繰り返しています。この癖から脱するには、その根元から変えなければなりません。感覚を感じている心の奥底の部分で観察するのです。渇望や嫌悪をすることなく観察します。そして変化している、変化している、そのことを理解します。このように感覚を観察し続けると、自然の現実がどんどんはっきりとしてきます。自然の法が姿を現します。この法は自身の内にあっても外においても当てはまる普遍的なものです。命のあるものもないものも全宇宙がこの法に支配されています。この法を頭で理解しようとすることはできます。しかし、それは経験ではありません。体の枠組みの中で感じるときにだけ法は経験できるのです。こうして体の内に経験するとき、法は明らかになります。そこには何の疑問も混乱も生まれません。ゴータマ・ブッダが行ったのはこれでした。ブッダは王家に生まれた王子でしたが、宮殿の中ではなく、木の下で生まれました。自然の中の大空の下で。 5、6歳の頃、木の下に座って呼吸の観察を始めました。呼吸を観察しながら自然に瞑想を始め、深いサマーディに到達しました。初めての瞑想で深い没入のサマーディに至ったのです。木の下、自然の中、大空の下で。35歳の時、ブッダは再び木の下に座り、完全な悟りに至りました。そして慈悲の気持ちからこの瞑想法を他の人たちに伝え始めました。ダンマの輪を回し始めたのです。ブッダの最初の教えも木の下、自然の中、大空の下でした。そして木の下、自然の中、大空の下、80歳の弱いで亡くなりました。ブッダの人生の重要な出来事はすべて木の下、自然の中、大空の下で起こりました。ブッダは徹底的に自然を研究しました。しかし外にある自然をどれほど研究しても人はブッダになることはできません。悟りは得ることはできません。自分の経験を通して自らの内側で自然を知ることでブッダになるのです。ニッチャンカーヤガタサティ、これがブッダの教えです。常に体の枠組みの中で現実に気づいていなければなりません。これがヴィパッサナーです。この実践によって自分自身の経験から法のすべてが明らかになります。ヴィパッサナーを始めるとすべては変化しているという現実が明らかになります。一瞬一瞬体の枠組みの中で変化が起こっているという現実を体験します。体の外側でも同じことが起こっています。すべてのものが溶け出しています。常に変化しています。すべては溶け続け変化し続けています。変化が止まることはありません。命あるものもないものもすべては流れ流動しています。この現実を体の枠組みの中で経験として理解するのです。もう一つの現実、それはどのようなことも偶然には起こらないということです。すべて原因があって結果が生まれるのです。原因結果、原因結果、結果がまた次の原因となります。結果原因、原因結果、宇宙のすべてはこのように巡り流れ続けます。原因結果、結果原因、経験を通してこのことが明らかになります。またもう一つの現実が明らかになります。結果は原因によって生まれるということです。実りは常に種の性質を受け継ぐのです。植物の世界でも同じことが見られます。二粒の種をまきます。サトウキビの種と、もう一つは熱帯に育つ苦いニームの種です。これらの種は同じ土と水、同じ空気と太陽のもと、同じ養分で育ちます。芽を出し大きくなります。何が起こるでしょう。サトウキビは繊維の一本一本まで甘くなります。ニームは繊維の一本一本まで苦くなります。自然はなぜサトウキビに優しく、ニームに厳しいのでしょう。全能の神はなぜ一方には優しく、もう一方には厳しいのでしょう。優しいのでも厳しいのでもありません。これは自然の法なのです。自然は養分を与え、 種が育つ助けをするだけです。サトウキビの性質は甘さです。それは繊維の一本一本に現れます。ニームの性質は苦さです。繊維の一本一本に現れます。これは自然の法なのです。大きなニームの木が育ちました。その前で三度お辞儀をし、周りを108回回って花やお香、お菓子を供えます。そして涙目でこう祈ります。ニームの神様、マンゴーをください。どうか甘いマンゴーをください。一年中、一生の間泣き続けてもマンゴーは得られません。甘いマンゴーが欲しければ、種をまくときに注意すべきなのです。マンゴーの種をまけば、甘いマンゴーが実るのです。問題は、種をまくとき気づかず、不注意に苦い種をまいてしまうことです。そして収穫になると、ああ、甘い実が欲しいというのです。それは無理というものです。苦い種をまいておきながら、甘い実りを期待することはできません。きっと全能の神が助けてくれるだろう。なぜ全能の神が他の誰でもなくあなたを助けるというのでしょう。神様を褒めたたえたので喜んで助けてくださる。そんなバカなことはありません。自分がまく種によって実る果実が決まる。だから種をまくときに気をつけなければならないのだ。このことを理解するとき、人は自然の法の道を、解放への道を歩み始めます。このことを理解しない限り、無知の中でさまよい続けます。自分を偽り、欺き、苦悩の中でのたうつばかりです。それでは、苦しみから抜け出すことはできません。法は法です。法は普遍的で、すべての人に当てはまります。その種にしてその実りありです。行いが結果を生むのです。いかなる行為であろうと、その行為があって結果がもたらされます。ブッダの時代の出来事です。ある日、若い男が泣きながらやってきました。どうしたのですか？男は泣き続けています。どうしたのですか？言ってごらんなさい。昨日父が亡くなったのです。そうですか。でもあなたが泣いてもお父上は戻ってきませんよ。お願いしたいことがあるのです。願いとは何ですか？父のために何かしていただけませんか？何をしてほしいのですか？先生は優れた力を持つ偉大な方です。普通の僧侶が儀式を行うだけでも、天国への入国ビザがもらえるのです。先生が儀式を行ってくださるなら、ビザどころか永住権をもらえるでしょう。どうか父のために何かしてください。若者は正気ではありませんでした。父親を亡くしてひどく感情的になっていました。どんなに話し諭しても無駄であることがブッダには分かっていました。このような時、ブッダは違ったやり方で説きました。よろしい。では市場へ行って壺を2つ買ってきなさい。若者は喜びました。ブッダは何か儀式をしてくださるのだ。そして壺を買ってきました。1つの壺に油を詰めなさい。もう1つには小石を詰めなさい。若者はその通りにしました。壺に蓋をしてしっかりと封をしなさい。 そうしました。では、両方の壺をそこの池に入れなさい。若者は池に入れました。壺は池の底に沈みました。次に、大きな棒で壺を叩いて割りなさい。若者は大喜びで壺を割りました。ブッダは父のために素晴らしい儀式をしてくださっている。インドは広大な古い国です。さまざまな価値観があり、両極端なことも存在します。ブッダのように完全な悟りに達する人がいる一方、盲目的な信仰や信心に溺れる無知な人もいます。次のような信心があります。両親が亡くなると、息子は遺体を運び、薪の上で火葬にします。火葬の半ばに棒で頭蓋骨を叩いて割ります。頭蓋骨が割れるとき、あの世では天国の門が開き、死者は天国に入ることができるというのです。そうか、父の亡骸はもう火葬にしてしまったから、代わりに壺を壊すのだ。若者は言われた通りにしました。油の壺からは油が浮かび上がってきました。小石の壺は池の底に沈んだままでした。私の仕事はここまでです。ブッダは言いました。さあ、僧侶を呼んできて祈ってもらいなさい。小石を浮かべ、浮かべ、油よ、沈め、沈め。それでどうなるか見てみましょう。ご冗談でしょう。そんなことは無理です。自然に逆らっています。石は水より重いのですから、浮かんだりしませんよ。油は水よりも軽いので、沈んだりしません。若者よ、あなたは自然の法についてよくわかっていますね。それなのに、わからないのですか？お父上が生前、石のような重い行いをしていたのなら、必ず下に沈むでしょう。油のような軽い行いをしていたのなら、必ず上に浮かぶでしょう。誰もそれを変えることはできません。人は自分で問題を見ず、神や仏に頼ろうとします。目に見えない力が何とかしてくれるだろう。助けてくれるだろう。自分の行いを変えようとはしません。こうして人は苦悩の中、苦しみの中をさまよいます。この自然の法を理解し、それに沿った生き方を始めるなら、無知から解放され、苦悩から解き放たれて、正しい生活を始めることができるのです。行いに気をつけなければならないということを理解すると、次の質問が浮かびます。行いとは、実りをもたらす行いとは何でしょう？行為には、体の行い、言葉の行い、心の行いの3種類があります。一般的な理解では、体の行いが重要とされます。言葉による行いは、体の行いほど重視されず、心の行いに至っては、些細なものとしか考えられていません。しかし、悟りを得た人が行ったように、内なる真実を観察し始めると、言葉や体よりも心の行いが大切であることが明らかになります。言葉や体の行いも影響はありますが、肝心なのは心の行いです。すべては心から始まります。心の行いが強くなるとき、言葉の行いになります。さらに強くなると、体の行いとなります。言葉や体の行いは、 心の行いの繁栄に他なりません。心の行いの強さを測る物差しでしかないのです。心の行いこそが重要なのです。一つ例を挙げましょう。私と仲の悪い人がいます。その人に会うと怒りが湧き起こります。不健全な心の行いです。その気持ちが強くなると言葉の行いとなります。その人を罵り始めます。不健全な言葉の行いです。さらに強くなると体の行いとなります。その人を殴るかもしれません。拳銃があれば撃つかもしれません。不健全な体の行いです。不健全な言葉や体の行いは心の行いの反映です。心の行いの度合いを測る物差しに過ぎません。健全な行為の場合も同じです。不幸な人を見ると心が動かされます。慈悲の気持ちが湧いてきます。その気持ちが強くなると言葉の行いとなります。親切な言葉、愛情や慈しみのこもった言葉をかけます。言葉の行いがさらに強くなり体の行いとなります。何かをして助けてあげます。健全な体の行いです。健全であっても不健全であっても言葉と体の行いはすべて心の行いの反映です。これがブッダの気づきでした。ブッダの悟りでした。心が最も大切である。すべては心から始まり、心はすべてに先立つ。ブッダは自らの経験を次のように表現しました。
マノプバンガマダンママノセタマノマヤマノプバンガマダンママノマヤマノマヤマノマヤ
マノプバンガマダンマ。心はすべてに先立つ。マノセッタ、心が最も重要であり最も大切である。マノーマヤ、経験することはすべて自らの心が生み出したものである。マノーマヤマノーマヤ
マナサチェパドゥテネバサティバカロティバ。
不健全な心、不純な心、汚れた心に基づいて言葉や体の行いをなすなら、
タトナンドカマネベティチャカングバイバトパダン。
苦しみがついてくるだろう。あたかも荷車を引く馬に車輪がついてくるように、車輪が絶えず馬を追うように、汚れた心に基づいている限り苦しみから逃れることはできない。同じように
マナサチェパサンネネバサティワカロティワ。
純粋な心、健全な心に基づいて言葉や体の行いをなすなら、
タトナンスカマネベティチャヤウェイアネパエネ。
幸せがついてくるだろう。あたかも影のように、あなたの行くところどこへでも影のように従うだろう。これは自然の法である。心が最も重要なのです。心のありようが心の行いを促します。そして言葉や体の行いが続きます。そこから生まれる実りは心の行い、 心の持ちようの結果です。言葉や体の行いが実りをもたらすのではありません。一つの例です。日頃から仲の良くない人に出会い口論になります。怒りに任せ怒鳴ります。罵ります。お前は犬だ豚だ。他の国ではどう罵るのか知りませんが、ヒンディー語ではこうです。この犬め豚め、このロバめ。もう一つ例を挙げましょう。私の孫がやってきました。泥んこ遊びをしたのでしょう。体中泥だらけです。私はこう言います。この犬、この豚、このロバメが。同じ言葉、同じことを私は言いました。同じ行いです。しかしその心持ちは正反対です。嫌いな相手に向かって言ったとき、心は悪意に満ちていました。孫に言ったときは愛情でいっぱいでした。自然は言葉の行いではなく心の持ちように対応します。もたらされる結果や実りは心のありようから生まれるのです。言葉や体の行いから生まれるのではありません。もう一つの例です。ある大金持ちの男がたくさんの財宝を持ってジャングルを一人で旅していました。そこで盗賊と出会いました。盗賊は男が財宝を持っていることを知り奪おうとします。男は取られまいと抵抗しますが、盗賊はナイフで男の腹を突き刺し殺してしまいました。これが一つ目の出来事です。もう一つの出来事です。ある人が潰瘍にかかり激痛に苦しんでいました。さまざまな治療を施しましたが治りません。医者は言いました。手術をすれば楽になるでしょう。それではお願いします。手術が始まりました。しかし医者が患者のお腹にメスを入れると患者は死んでしまいました。医者と盗賊は同じ行いをしました。刃物を取り出してお腹に突き刺し、その結果人が死にました。自然は、あるいは全能の神は医者と盗賊に同じ罰を与えるでしょうか。いいえ、そんなはずはありません。大切なのはその意志です。盗賊の心は悪意に満ちていました。医者の心は善意に満ちていました。自然はその動機や意志に対応します。意志が実りをもたらすのです。心とは、その意志とは何でしょうか。言葉や体のいかなる行いよりも心が、その意志が大切なのです。心とその意志に注意しなければなりません。そのためには、心とは何か、心がどのように働くかを理解する必要があります。ヴィパッサナーはその助けになります。ヴィパッサナーは体の構造のすべてを分割し分解し溶かします。修行者はそれを観察するだけです。他に何もする必要はありません。自然が分割し分解し溶かします。最初のうちは粗雑で凝固した強い感覚を感じるでしょう。やがてそれは溶け始めます。そして細やかな振動の流れ、エネルギーの自由な流れだけを経験する段階に至ります。同じように心も分割され分解されます。ブッダは心と体のすべてを調べました。体の構造を分割し、これ以上分解できない8つの要素が合わさったアッタカラーパという 最も小さい素粒子に行き着きます。同じように心の中も分割し分解します。そうすると121種類の心、そして心に伴う52種類の心の中身が分かる段階に至ります。心は心の中身とともに生じます。ヴィパッサナーを始めたばかりの今の時点では、この52種類と121種類を覚える必要はありません。しかし心の主な4つの部分とその働きについては今の時点でも理解することができます。経験することができます。これは大きな助けとなります。心には大きく分けて4つの部分があります。1つ目は当時の言葉、ブッダの言葉でヴィンニャーナと呼ばれます。ヴィンニャーナに最も近い日本語は意識です。この1つ目の部分、意識の働きは認めること、知ることです。私たちの持つ六感、目、耳、鼻、舌、体、心、これら6つの感覚器官は、それぞれが別々の6つのヴィンニャーナ、意識を持っています。目の意識、耳の意識、鼻の意識、舌の意識、体の意識、心の意識、この6つのヴィンニャーナです。この感覚器官のどれか一つと何かが接触します。音が耳の感覚器官に触れます。すると耳の意識が生じます。色や形が目の感覚器官と接触します。すると目の意識が生じます。匂いが鼻と接触すると鼻の意識が生じます。味が舌と接触すると舌の意識が生じます。何かが体に触れると体の意識が生じます。何かの考えや感情が心と接触すると心の意識が生じます。この6つの意識の役割は、何かが起こったと知ることです。耳の意識、何かの音が耳と接触すると耳の意識が生じます。何かが起こった、すぐに心の次の部分が働きます。それは当時の言葉でサンニャーと呼ばれました。サンニャーの最も近い日本語は認識です。その働きは認識し理解することです。何かの音が耳に触れると、心の一つ目の部分で耳で何かが起こったと言います。次に二つ目の部分が何が起こったのか認識します。言葉だ、罵りの言葉だ、あるいは褒め言葉だ。過去の経験や条件付け、記憶を駆使して認識します。認識と同時に評価もします。罵りの言葉だ、ああ、嫌だ、あるいは褒め言葉だ、素晴らしい。この二つ目の仕事が終わると、すぐに三つ目が働き始めます。それは当時の言葉でベーダナー、感覚と呼ばれました。体の感覚を感じることです。褒め言葉に素晴らしいという評価が与えられると、心地よい細やかな振動を感じます。体中に心地よい振動の流れが起こります。良い言葉だという評価がされたからです。罵りの言葉なら悪いという評価をします。そして体に気持ちの悪い感覚を感じます。心の三つ目の部分が心地よい、あるいは嫌な感覚を感じるのです。するとすぐさま心の4つ目の部分が働き始めます。それは 当時の言葉でサンカーラと呼ばれました。その働きは反応することです。このサンカーラという言葉を覚えておきなさい。これから6日間皆さんはこの言葉を何度も聞くでしょう。サンカーラとは心の動機、反応です。と同時にこれは行為の積み重なった蓄積です。心の一つ目の働き、知ること、それは行為ではありません。実りをもたらすことはありません。二つ目の認識することは行為ではありません。実りをもたらしません。三つ目の感じることは行為ではありません。実りをもたらしません。しかしサンカーラ、反応は行為です。実りをもたらします。それは何度も何度も繰り返されるからです。褒め言葉を聞いて心地よい感覚が生まれ、四つ目のサンカーラが繰り返し反応します。欲しい、もっと欲しい、もっと欲しい、繰り返し渇望し執着します。渇望し執着し続けます。罵りの言葉、それに対する嫌な感覚、すると心は嫌悪や憎しみで反応します。嫌だ、なくなってしまえ。嫌悪、嫌悪です。嫌悪し続けます。このサンカーラは心の行いを生む心の意志です。これが実りをもたらすのです。サンカーラの深さ、サンカーラの種の強さ、そしてその性質に応じて実りがもたらされます。サンカーラには3種類があります。一つ目は水面に描いた線のようなものです。それは描くそばから消えていきます。二つ目は浜辺の砂に描いた線のようなものです。朝描くと夕方までには消えてしまいます。三つ目はのみと土で岩に刻んだような非常に深い線です。消えるまでには何年もかかります。三つ目は非常に危険です。怒りや憎しみ、情欲や恐れ、心配や不安、憂鬱などによって深い線を刻みます。怒りや憎しみなどを繰り返すとき、サンカーラはより深くなり深刻な結果をもたらします。最初の二つよりも大きな苦しみをもたらすのです。この瞑想法を修行するにつれて、心の働きがよく理解できるようになるでしょう。心の四つの部分と体が強く影響し合っていること、その影響によって生み出されるサンカーラが非常に深くなるということ、その一方、心を研ぎ澄まし注意深く気づいていれば、サンカーラは深くならず苦しみから解放されるということ、これが明確になってきます。人は次から次へとサンカーラを生み出します。心に何かが起こるたびに感覚が生じ、それに反応します。感覚が生じるたびに反応する、それを絶えず繰り返しているのです。夜寝床で今日一日にいくつサンカーラを作ったか思い出そうとしますが、数えきれないほどです。すべては思い出せません。思い出すのは強い印象を与えた一つか二つだけです。今日こんなことをしてしまった、こんなふうに反応してしまった、ほんの一つか二つだけです。また一ヶ月の終わりにサンカーラを思い出そうとします。一日に一つか二つですから、月の終わりには30か60のはずです。しかしやはり特に印象深い一つか二つのサンカーラだけが思い浮かびます。一年の終わりにもまた同じように 一つか二つの非常に深いサンカーラだけが思い出されます。同じように人生の最後にも非常に深いサンカーラが現れます。死の瞬間にその深いサンカーラが現れます。そして次の人生の最初の心はこの最後の心を受け継ぎます。この親にしてこの子ありです。良きにつけ悪しきにつけすべての性質を受け継ぐのです。最後の心が重い小石ばかりなら次の人生の最初の心も小石ばかりです。苦しみばかりです。最後の心が油のように軽ければ次の心もおのずと軽い油になるでしょう。この人生の最後の心が次の人生の最初の心に引き継がれます。最後の心が重要なのです。人はいかに死ぬか、いかに微笑みながら死ぬかを学ばなくてはなりません。これがヴィパッサナーの教えです。誰もがいつかは死ぬ運命です。ヴィパッサナー瞑想者にも死は訪れます。しかしヴィパッサナーを多少なりとも確立した人は意識のない状態で、あるいは泣きながら怖がりながら亡くなることはありません。ただ一人のはっきりしない例を除くと、私の知る限りヴィパッサナー瞑想者は皆意識をはっきりと保ち微笑みながら亡くなっています。死がやってくる、感覚とともにやってくる、死はやってくる、そして去っていく、それだけのことだ。泣く必要はありません。観察するのです。皆さんは左遷されるのではなく昇進するのです。左遷だと思うから泣くのです。昇進なのですから泣く必要はありません。もっと良いところへ行くのです。ヴィパッサナー瞑想者は死を目の前にしても泣くことはありません。ヴィパッサナーによって死ぬ技を学んでいるからです。死ぬ技は生きる技を学んでこそ完成されます。一生の間泣き続け、死ぬ時に微笑もうとしても無理です。微笑み続けることを学ぶのです。生きる技が死ぬ技となるのです。生きる技、これがここで学んでいることです。外で起こることはすべて体に感覚を生じさせます。心の一つ目の部分が何かが起こっていると知り、二つ目が評価を下します。その評価によって感覚は気持ちの良いもの、あるいは嫌なものとなります。気持ちの良いものであれ嫌なものであれ、感覚に影響されないように心を鍛えれば、奥底にある心の癖を変えることができるのです。たとえ反応したとしても深いサンカーラになることはないでしょう。反応を何度も繰り返す前にそれに気づくでしょう。この修行を始めたばかりの皆さんはほとんどの時間反応をしているかもしれません。ああ痛い、何なんだこの瞑想は、ひどい痛みだ、もう嫌だ、こうして反応を繰り返します。それが癖になっているからです。しかしこう思える瞬間もあります。よし、この痛みがどれだけ続くか見てやろう。反応しなければ嫌悪のサンカーラは生まれない。これを観察するのだ。ただ観察をする、それは素晴らしい一瞬です。水中に沈んでいた頭が水面に出るようなものです。しかし反応を始めるとまた水中に沈んでしまいます。沈みながらどこを流されているのかもわからなくなります。この時観察する努力を続けるなら頭は再び水面に出るでしょう。 水の上に出る素晴らしい瞬間がやってきます。この一瞬が数秒になり、数秒が数分になります。こうしてゆっくりと古い習慣が変わります。心の癖を変えて苦しみから抜け出すのです。しかし反応し反応し続けると苦しみの中に沈んでしまいます。抜け出しなさい。苦しみから抜け出しなさい。これは素晴らしい瞑想法です。皆さんはこれを実践するために修行するために来たのです。残りの6日間は貴重です。この瞑想法を確立するように努力しなさい。そして一生の間この瞑想法を活用し続けなさい。残りの9日間は一瞬一瞬が貴重です。これは素晴らしい瞑想法です。そこには道が法があります。自然が現実があります。観察しなさい。観察し続けなさい。時間を有効に使いなさい。良い機会を生かしなさい。施設を活用しなさい。この素晴らしいダンマを、素晴らしい瞑想法をしっかりと学び、生かしなさい。苦しみから解放されるために、サンカーラを生み出す無知から抜け出すために、束縛から逃れて苦しみから解放されなさい。そして真の安らぎ、真の調和、真の幸せを享受しなさい。
ブーブーって Save Mangalam Bhavat Save Mangalam Bhavat